阿光写経だより2023年1月号です。表紙の説明です。笑顔いっぱいの1年になりますように。昨年11月号の写経だよりでの笑顔の写メール大募集により、たくさんの笑顔が届けられました。男の子、女の子合わせて16名の子供さんたちの笑顔の写真で表紙が埋め尽くされています。どの笑顔も微笑ましく、見ている側も思わず笑顔になってしまいます。表紙の説明でした。今月の主な内容です。自分たちらしい地域づくり。福祉作文、中学生の部、対象作品。赤い羽共同募金運動にご協力ありがとうございました。各種講座開催のお知らせ。春の貸し衣装予約会。その他となっています。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については、最後にお知らせいたします。女性事業を活用した自分たちらしい地域づくり。赤穂市社会福祉協議会では、地域づくりを推進するための助成を行っていることをご存知でしょうか。今回は、それを活用して取り組みを行っている地域の代表者の方々にお話を伺いました。地域づくり活動、女性事業は2つあります。1、地域のつながりづくり応援事業。これは新たな活動に関する機材、備品、購入費などへの助成で、今年度は終了しました。2、福祉ネットワーク事業。これは安心して住み慣れた地域で暮らすことを目的とした活動への助成です。事例を3つご紹介します。事例1。城西地区千鳥自治会、みんなの集会所から広がる地域づくり。493世帯、県営、市営、一般の住宅があり、幅広い世代が生活する地域です。一度も集会所に行ったことがない方にも来てもらえる取り組みを実施するため、地域のつながりづくり応援事業で机を購入しました。おかげで、足の不自由な高齢の方や障害を持つ方など、いろいろな方が参加しやすくなりました。声のかけ方など、日々試行錯誤していますが、参加者一人一人の笑顔が増えると、地域全体も元気になると実感しています。子どもや引きこもりの方を対象とした事業など、今後も多くの方に来てもらえるよう、仲介所を拠点にした地域づくりを進めていく予定です。地域づくりは楽しいと、自治会長の村坂さよかずさん。事例に、宇根地区播磨台自治会花の会。引きこもりゼロ、みんなで地域づくり。87世帯。若い世代と高齢者世代が共に生活する新しい地域です。福祉ネットワーク事業を活用して会を立ち上げ、環境美化活動や地域活動に役立てています。地域の雰囲気が明るくなり、子どもたちが気軽に声をかけてくれるようになったのは嬉しい変化です。会では役割分担をして頼みやすい雰囲気づくりを心がけ、日々奔走しています。高齢の方も障害のある方も協力的で、自分にできることで貢献してくれています。3世代交流イベントは、子ども以上に大人が喜んでくれました。地域に笑顔が増え、目に見えて良くなっていることが活動の原動力です。今後も誰でも参加できる活動を心がけていきたいです。地域づくりはみんなで、と、自治会長の望月森夫さんです。事例3、尾崎地区西町自治会、誰でもできる肩肘張らない地域づくり。125世帯、高齢の方の割合が多く、伝統を大切にしている昔ながらの地域です。 地域のつながりづくり応援事業で、健康づくりや防犯、防災など研修会に使うマイク設備を購入し、加えて福祉ネットワーク事業で子どもたちの下校時の見守りを始めました。西町とかけて毎月24日に当番を決めず、その時来れる人で学校が休みの日は地域の見守りを行います。他にもウォーキングやジョギングをしながらや部屋の窓からなど、高齢の方でも負担にならない方法で地域の見守りの目を増やしていきたいです。今後も肩の力を抜いた活動や周知を心がけ、コミュニケーションを気軽に取れる地域づくりを進めていきます。地域づくりは気軽にと、自治会長の山下豊幸さんです。以上、3つの事例のご紹介でした。今回ご紹介した地域では、笑顔、できることを、気軽に、が共通点だと感じました。自分の地域と似ているな、これなら取り組めそう、など、ぜひ地域づくりの参考にしていただけたらと思います。地域づくりについてのご相談は、赤穂市社会福祉協議会までお気軽にご連絡ください。赤穂のホットな人、ナンバー44。今回は、28年前に引っ越してきてから94歳になった今も自発的に自宅周辺の道路の清掃活動を行っている阿部さんにお話を伺いました。活動を始めたきっかけは、引っ越してきた当時、道路にたくさん落ち葉やどんぐりが落ちてそのままになっていました。また、雨の日は排水溝に落ち葉が詰まって水があふれ、車が通ると水を跳ね上げるので、人にかかるといけないと思い、掃除を始めました。活動をしていて嬉しかったことは、きれいになった道路を見ると嬉しいし、気持ちが良いです。また、ありがたいことに近所の方に声をかけてもらうことが多くなりました。道路を我が家の廊下だと思って掃除しています。これからの目標は、掃除のほかにも日課のウォーキングで体を動かしたり、趣味のピアノを弾くこと、いきいき100歳体操やいきいきサロンへの参加、近所の方とのおしゃべりが自分の健康につながっていると感じています。今の生活を続けていくことで、これからも元気にこの地域で暮らしていきたいです。一日一日を楽しんで、と、木津の阿部孝子さん、優しく微笑む写真と、ほうきとちりとりで道路を掃除中の阿部さんの写真が掲載されています。令和4年度福祉作文入選者作品、中学生の部、大賞、ある新聞記事を読んで、赤穂中学校1年、川畑優氏。先日、ある新聞記事に目が留まりました。それは東京都の保育士さんが投稿したご自分の経験でした。駅のホームに白杖を持った男性が来られました。しかし、男性が立ったところは到着する電車のドアの前あたりでした。すると、後ろに並んでいた高校生が、ここは電車から降りる人がたくさん来ます。危ないですのでこちらにどうぞ。と声をかけました。男性は親切にありがとうと笑顔で答えました。これを見て何か困ったことがあれば声をかけようと思っていた保育士さんははっとしたそうです。なぜなら何かあったら助けるでは遅いと分かったからです。危険を予測し勇気を出して声をかけた高校生に尊敬の念でいっぱいでしたということが書いてありました。僕はこの記事を読んで、もし僕がこのホームにいたら、きっと保育士さんと同じだっただろうなと思い浮かべました。だから高校生の気づきと言動は本当にすごいと思いました。自分の反省を記事にして知らせてくれた保育士さんと高校生に大切なことを教えてもらいました。では、僕がこの高校生のように行動できるようになるにはどうしたらいいのか、 どういうふうになればいいのか少し考えてみました。一つは、これまで経験してきたことを生かすということです。小学校の時に体の不自由な方が学校に来てくれて、いろいろな話をしてくださいました。その中には、難しいことや困ることといった内容もありました。また、アイマスク体験や車椅子体験をしたこともあります。アイマスク体験の時には、ペアの人の支えや声かけがありがたかったこと、車椅子体験の時には、少しの段差でも上がれなくなってしまって、押してもらって助かったことをよく覚えています。きっとこれらの経験は、僕が行動する時の後押しになると思います。二つ目は、助け合いを大切にし、思いやりの気持ちを持つことです。これは、体の不自由な人だけへのことではなく、いつも心がけておけることかもしれません。中学校へ入って、HAP という野外活動に行きました。そこでは、少し難しいプログラムに班のみんなで挑戦しました。手で支えたり声かけをしたりして、助け合いながら課題をクリアしていきました。一人では難しいことも助け合えばできるのだということが分かりました。助け合うには相手のことをよく考えて行動するということも分かりました。これまで僕は助けてもらうという経験をたくさんしてきました。右手を骨折した時も、長い間学校を休んだ時も、周りに助けてもらってありがとうという気持ちでいっぱいになりました。今度は僕が誰かの助けになれればいいなと思いました。その時は新聞記事の高校生のように積極的に動ける人になりたいです。声かけ一つでもバリアフリーを作り出せるということを心に留めておきたいと思います。赤い羽共同募金運動にご協力ありがとうございました。10月に行われた赤い羽共同募金運動では、市民の皆様のご協力のもと、多くの募金が寄せられました。集まった募金は、令和5年度に県内の民間社会福祉施設などに配分されるほか、その大部分が赤穂市社会福祉協議会の小地域福祉活動や、高齢者、障害者、児童福祉活動、ボランティア活動などへ配分されます。福祉の向上につながるよう有効に活用させていただきます。令和4年度共同募金実績報告。令和4年11月16日現在です。目標額1150万円。区分、実績額、内訳の順に読み上げます。個別募金、716万8800円、15,009個。該当募金、309,156円、19回。学校募金、205,401円、5,600人。職域募金、879,304円、3,237件。中口募金、929,669円、638件。大口募金、1,089,657円、178件。その他の募金、44,707円。無人募金箱、その他、19円。預金利息、合計1,102,2713円。達成率 95.8%。 個別募金の内訳、自治会名、募金額、個数の順に読み上げます。赤穂地区自治会、119,7400円、2,591個。城西地区自治会、827,800円、2,046個。塩谷地区自治会、135,600円、2,744個。西部地区自治会、379,500円、759個。 尾崎地区自治会114万500円、2275個。三崎地区自治会83万円、1660個。佐古市地区自治会65万8000円、1334個。高尾地区自治会36万円、720個。宇根地区自治会42万5000円、880個。合計716万8800円、15,009個。法人大口募金、個人大口寄付者、ご協力いただいた企業個人寄付者の口数と件数です。一口5000円以上を抜粋しています。法人6口4件、法人4口1件、法人3口1件、法人3口未満2件、法人2口28件、法人2口未満4件、法人1口103件、個人3口未満1件、個人2口2件、個人2口未満1件、個人1口11件。以上、令和4年度共同募金実績報告でした。町発見、阿光福祉ニュース。思いを届け。歳末助け合い運動の一環として、高尾小学校の皆さんが心を込めて育てたもち米の寄贈がありました。介護特別職、一人親家庭サポート事業、生活困窮者支援事業などに活用させていただきます。ありがとうございました。地域の皆さんと高尾小学校のみんなで大切に育てました。どうぞお使いくださいと書かれたもち米の入った袋を中心に、誇らしげな顔に V 字サインの児童の写真です。本当の幸せとは何か。12月3日土曜日、障害者週間共に考える市民の集いを開催し、125名が参加しました。福祉作文入賞者の表彰と発表の後、記念講演では、津久井やまゆり園家族会前会長の小野隆氏から、相模原障害者無差別殺傷事件の概要や矯正について、自身の経験を通して語られ、深く考えさせられる内容でした。フェイスシールドをしてマイクの前でお話しされる小野さんの写真です。みんなの思いが集まって、12月11日日曜日、歳末助け合いフェス2022が開催され、バンド演奏、ダンスなどのステージや出展で賑わいました。会場には歳末助け合い募金のコーナーも設けられ、売り上げの一部とともに寄付していただきました。ありがとうございました。尾崎長天団のバンド演奏に合わせて、女の子が拳を握り、右手を高く突き上げていて、楽しそうな様子の伝わる写真です。みんなでワイワイ体験。12月18日日曜日、海カフェを対象にボランティア出前講座を開催しました。ボランティアグループ、ふれあいスポーツアコーを講師に、障害者スポーツ、ボッチャを体験し、一球一球投げるたびに拍手や歓声が上がって大盛り上がりでした。参加者からは、体に無理がなく楽しめてよかったという声が聞かれました。目標球の白いボールの横に、青、赤、青の順にボールが並んでいます。赤いボールを持った女性が白いボール目指して投げた瞬間の写真です。どうなるか椅子に座って見守る参加者の視線は皆同じ方向です。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事、取り組みをするよなどの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。以上、町発見、阿光福祉ニュースでした。レクレーションボランティア養成講座。 どなたでも楽しく音楽レクレーションについて学べます。日時2月9日木曜日午前10時から正午、場所総合福祉会館3階集会室、講師日本音楽療法学会認定音楽療法士細江弥生氏、参加費無料、定員市民優先で20名、申し込み締め切り2月2日木曜日です。令和4年度小地域福祉活動リーダー研修会、ただいまが聞こえる地域の居場所づくり。市内団体からの実践発表、講演から居場所の大切さを再確認します。ぜひご参加ください。日時2月25日土曜日午後1時30分から3時30分、場所総合福祉会館3階集会室、内容実践発表、阿光子ども食堂代表岩崎由美子氏、講演子どもと家庭を包み込む地域づくり、一般社団法人タウンスペースワクワク業務執行理事兼事務局長岡本康介氏、参加費無料、対象居場所づくりに興味関心がある方、定員市民優先で100名、申し込み締め切り2月16日木曜日です。引きこもり家族の集い、日時1月26日木曜日午後1時から4時、場所みんなの家、赤穂市塩屋656-17、対象引きこもり状態にある方の家族、参加費無料、時間内出入り自由で申し込み不要です。おもちゃライブラリー冬のイベント、集まれ楽しいお話が始まるよ。今回は人形劇大きな株です。日時2月18日土曜日午前10時から10時45分、場所総合福祉会館1階教養娯楽室、講師ミックスジュース、参加費無料、定員市民優先先着順で20名、申し込み期間2月6日月曜日から2月10日金曜日までです。当日のおもちゃライブラリーは11時からの開始となります。いつもと開始時間が異なります。ご注意ください。心配事相談所のご案内、1月11日から2月1日までのご案内です。一般相談、1月11日水曜日、1月25日水曜日、2月1日水曜日。弁護士相談、予約が必要です。1月18日水曜日。カウンセラーによる心の相談、予約が必要です。1月11日水曜日、1月25日水曜日、2月1日水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。各種行事の申し込みは社会福祉協議会までご連絡ください。当日はマスク着用などの感染予防にご協力ください。また、状況により中止させていただく場合があります。ちょっといい話。高齢で一人暮らしの親が入院し、もう家には戻れないとのこと。遠方に住んでいて、現在赤穂の実家に滞在中の私にまで、周囲の方が本当に温かく接してくださり、親が赤穂で生まれ育ち、赤穂で死ぬんや、と言っていた理由の一つだと今更ながらうなずいております。いろいろと心配はつきませんが、赤穂に感謝すると同時に皆様が支えてくださるゆえ、親の最後が安らかになるようにと願うばかりです。渚。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネーム、 年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかで社会福祉協議会までご応募ください。200字程度にまとめてください。2023春の貸衣装予約会。社会福祉協議会では、市民の皆様の新生活に少しでもお役に立てればと、素敵な衣装を取り揃えてお待ちしています。期間、2月2日木曜日から2月4日土曜日、午前9時から午後5時。会場、総合福祉会館2階貸衣装室。特典、4つあります。1、花嫁衣装契約者。2割引きと記念品。2、その他貸衣装。1割引き。3、花嫁衣装20万円以上ご契約者。持ち込み料半額負担、上限4万円まで。4、新郎新婦衣装。振袖写真撮りのみ、3割引き。レンタル料。打ち掛け3万円から。ウェディングドレス2万円から。紋付き1万5000円から。タキシード1万2000円から。留め袖4000円から。振袖1万円から。モーニング5000円。ゲストドレス3000円から。子供服3000円から。貸衣装室よりお願いです。密集を避けるため、ご来館の際には事前にご予約していただき、少人数でマスクの着用、手指消毒のご協力をお願いします。ご予約の方優先とさせていただきますので、ご予約いただいていないお客様はお待ちいただく場合がございますのでご了承ください。2023春の貸衣装予約会についてのお問い合わせ先は、社会福祉協議会貸衣装室電話 42-1397 です。阿光社協だよりについてのご意見・問い合わせ先。社会福祉法人阿光市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、阿光市中広267番地、電話079142-1397、ファックス079145-2444、 E メール akao-shakyo@akao-shakyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページ公式 SNS もご覧ください。阿光市社協で検索してください。編集後期。明けましておめでとうございます。1年の計は元旦にあり、今年こそは自転車で四国一周1000キロを達成したいと思っています。ということで、まずは目標達成のため、まとまった休みを取ることが目標です。皆さんの今年の目標は何ですか？これで、阿光社協だより2023年1月号を終わります。